次に質問者伊藤杏奈議員、離婚時の養育支援について。担当子ども政策課。子どもがいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は子どもが自立するまで養育費を支払う義務があるが、実際養育費を受けているのは 24.3% であり、養育費の未払いは深刻な問題です。1. 養育費の必要性の説明について。 2. 相談窓口について。 3. 養育費を受けている人数。 4. 公正証書作成にあたり補助制度を実施する考えがないか問う、との質問に対し、 1. 市民課や各出張所の窓口へ離婚届の用紙を取りに来た際や、離婚の届出時に必要に応じ養育費の取り決めなどの事項を説明し、しおり等を配布して周知しています。 2. 市民相談コーナーの弁護士相談、母子・父子・自立支援員相談、女性の悩み相談等で相談を受けています。 3. 児童扶養手当の受給者2242人のうち635人です。 4. 補助金交付の目的及び公益性の観点の整理が必要で、他市の動向も踏まえ調査研究します、との答弁がありました。次に質問者田中千幸議員、災害時の支援策の拡充について。担当市民安全課。災害直後は混乱し、食物アレルギーや人工透析の方への支援が行き届きにくい。新潟のお米メーカー製のクッキーやパウチ式アルファ米の対応食が備蓄品に採用されている。このような安心して食する製品を加えられないか問う。透析患者の方が日頃利用されている病院で受けられるよう、非常電源未設置の透析病院への設置費補助の仕組みを作れないか問う、との質問に対し、災害時の非常食のうちアルファ化米や一部の粉ミルクについては食物アレルギー対応の商品を採用しています。人工透析患者の方への非常食については備蓄に向け商品の選定や必要な数量などを検討していきます。透析病院への非常電源装置設置費用に対する補助制度の創設は現在考えていませんが、国による補助制度があるため希望する透析病院に対して紹介していきます、との答弁がありました。次に質問者佐々木圭介議員、受動喫煙防止対策について。担当健康増進課。望まない受動喫煙をなくすため、平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、法律が全面施行される令和2年4月まで段階的に取り組む内容です。そこで改正法に基づく各施設の受動喫煙防止についての対応や現状の取り組みについて、また改正法の規制対象外となる屋外における受動喫煙の考え方や公衆喫煙所の設置も必要と思いますが、市の考え方について問う、との質問に対し、改正法に基づき市役所等174施設は原則敷地内禁煙とし、そのうち40施設は特定屋外喫煙場所を設置しています。職員が常駐しない集会施設等は原則屋内禁煙としています。屋外施設は改正法の規制対象外ですが、子どもや妊婦等に特に配慮した受動喫煙対策が必要と考えます。公衆喫煙所の設置は隔離した場所となる一方で、周辺への匂いや利用者の健康影響等も懸念されるため、他の受動喫煙対策を検証しながら進めるべきものと考えます、 との答弁がありました。